聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、14章13節から19節、新約聖書347ページです。そういうわけで、異言で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は実を結びません。それではどうすればよいのでしょう。私は霊で祈り、知性でも祈りましょう。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において賛美しても、初心者の席についている人はあなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの言っていることがわからないのですから。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。しかし教会では異言で1万の言葉を語るより、むしろ他の人たちにも教えるために、私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。聖書の言葉は以上であります。コリント人への手紙14章続けて読んでおります。この箇所続けて取り上げました。ここではですね、異言の問題が本当に具体的に取り上げられているところです。コリント教会では異言という賜物をめぐって混乱や問題が生じていました。であまりにこの問題が深刻だったからこそ、パウロはですね、こんなにたくさんの分量を割いて異言について、丁寧に教えていると思います。でこの異言といいますのは、御霊、聖霊の働きによる言葉であって、話す人の理解や意識を超えたもの、そういうふうに、そういうものであったと考えられます。本人の意識を超えて御霊が話させてくれる言葉があった。しかもその言葉はですね、多くの場合他の人たちには理解できない、わからない、そういう言葉であったということです。ですから異言と言われているということですね。でこの異言は、そういうふうに理解を超えた、意識を超えたものですから、とても神秘的なもの、霊的なものに見える、思えるわけです。それでこのコリント教会の人々は、これこそ神様の働きだ、神秘的なものだ、不思議なものだ、これはすごいものなんだ、そういうふうに考えて、これに極端に注目し、もてはやし、熱中していました。で私たちもですね、奇跡や特別な現象ということがあれば、それに注目しやすいものだと思います。不思議なことがあれば、これこそここに神様の働きがある、影響がある、そういうふうに感じるわけですね。そしてそれに熱中していきやすい、そういう傾向があると思います。ただ、この問題の難しいところはですね、そういう、特別な現象とか異言、そのものが悪いわけではないというところですね。聖書は確かに、不思議な、私たちの理解を超えた不思議な霊の働きがある、そのことは教えています。私たちに制御できなかったり理解できない不思議な霊の働きはある。実際パウロ自身もですね、今回の箇所に書かれていますように異言を話すことができました。ですから異言そのものを否定すると、この聖書が教えている信仰のあり方、霊の働きを否定することにもなってしまいます。ですからパウロは非常に注意深くですね、異言そのものを否定するのではなくて、異言をもてはやす、あるいは極端に注目する、そういう見方や考え方、 それ自体を問題にしているわけですね。でここに本当に聖書が教えている、そして私たちの信仰の在り方の土台、根本がある、大切なことがあると思います。そのことをご一緒に今日の箇所から確認していきたいと思います。13節ですけれども、そういうわけで、威厳で語る人はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。威厳というのは他の人には意味のわからない言葉、いや本人にも意味がわからない、そういう言葉であります。意味がわからないからこそ、神秘的に思える、そういうところもあったようです。しかしパウロは、もし教会で威厳を語るならば、解き明かしができるように祈らなければならない、解き明かしを求めなければならない、意味を求めるべきだと教えているわけです。でここに、その威厳をめぐる問題の本質があると言えると思います。教会の人々は威厳に熱中していました。それは意味のわからない言葉であって、意味がわからないからこそ何か不思議に思える、神秘的に思える、霊的に思えた、そういうことであると思います。でもこのような考えは非常に危険であります。意味はよくわからないけれども神秘的、霊的、そういうものを追い求めていきますと、結局はですね、聖書が教えている信仰の在り方から離れていくことになるからです。意味はわからない、内容はわからない、でも雰囲気がいいから、神秘的だから、そうであれば何でもいい、そうなっていくと結局その中身、意味がどんどんずれていく、本質がずれたものになっていくということです。でこのことをですね、さらに14から15節のところで、パウロ別な言い方で説明しています。14節からですけれども、もし私が威厳で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は身を結びません。それではどうすればよいのでしょう。私は霊で祈り、知性でも祈りましょう。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。威厳で祈ること、あるいは威厳を求めるということ、しかも解き明かしは求めない、そういう態度は霊と知性を切り離す、分離することになるわけです。言葉の意味はわからないけれども、熱心に何か言葉を発して祈っている、そういう状態になると、感覚的には雰囲気としてはですね、非常に熱心で何か経験なように見える、思える。でも実際何を言っているのか、どんな意味があるのか、どんな内容があるのか、それは分からないわけですね。いや、もはやどうでもよくなっている。そうなってしまうと、祈りや礼拝、いやそして信仰から知性がなくなってしまう、内容がなくなってしまうんですね。そして結局このような在り方というのは、どんなに熱心に、あるいは霊的に、あるいは神秘的に見えたとしても、結局その祈りや信仰、礼拝を虚しいものにしてしまいます。内容や意味はどうでもよい、そう言っているのと同じだからですね。内容や意味はどうでもよくて、とにかく雰囲気が熱心であればいい、そうなっていくと非常にそれは虚しい信仰、虚しい礼拝ではないでしょうか。パウロは霊で祈り、知性でも祈る、霊で賛美し、知性でも賛美する、そういう在り方を教え求めています。霊と知性を切り離してはならないということです。これはですね、逆に言いますと、私たちが知性というものを何か まあ、置き去りにしたり切り離しやすい、まあ、特にですねこの信仰あるいは礼拝ということについて知性ということを切り離しやすい、まあ、それを陥りやすい過ちがあるということだと思います。もちろんですねこれは私たちの信仰がすべてですね知性で説明できる理性で説明できるそういう意味ではありません。それも一つの極端であり行き過ぎであると思います。まあ、でも信仰が知性とはかけ離れたもの矛盾するものそういうふうに捉えるのもまた一つの極端であり行き過ぎであると言えます。で実はこの点がですねこの聖書が教えているキリスト教私たちの信仰礼拝の在り方において本当に重要なところであります。私たちの信仰礼拝というのは意味がある意味がわかるということが非常に大切であります。信仰から知性を切り離して意味はない意味はよくわからない内容は何もないんだけれども雰囲気がいいから何か神秘的なものがあるからそれだけでよいそれだけでありがたい、まあ、そういうふうになっていきますと結局は意味のない内容のない信仰を作り出していくことになります。ただ実際にはですね感覚的にはよくわからない言葉の方が何かですね特別なものに思えたり神秘的なものに思えるありがたく思える、まあ、そういうことがあるのではないかと思います。まあ、もし私がですね流暢に発音できるように練習してラテン語とかギリシャ語とかヘブル語で何かお祈りをすると雰囲気としてはですね何か特別な雰囲気になって神秘的なものが感じられるかもしれません。でも、まあ、それで何て言ってるかよくわからないけれどもいやわからないからこそありがたいそういうことになっていきますと結局は何を信じているかそれはどうでもいいんだそういうことになっていくわけですね。意味がわからなくても雰囲気が良ければそれでよいそういうふうになっていくと当然聖書が教えている信仰からかけ離れたものになりあるいは内容のない信仰になってしまいます。で実はこれはですね、頭の中だけの話ではなくて実際に歴史の中で起きたことでもあります。まあ、中世の終わりの時代教会では、まあ、人々がですねラテン語を話せないのにラテン語がわからない人が多いのに礼拝では依然としてラテン語が使われている聖書もラテン語で書かれているそういうことがありました。またこの牧師、まあ、あるいは司祭ですけれども聖職者の教育のレベルもどんどん下がっていって礼拝を執り行う聖職者がラテン語を間違えたりするあるいは本人が意味が分かっていないのに何か言葉を発している実際にですねそういう状況があったようです。でそうなってくるとですね当然のことながら礼拝や信仰の在り方というのが本当に形式的なもの意味のないもの儀式的なものになっていきます。聖書が教えていることとも当然かけ離れたものとなっていく意味がわからないけれどもなんとなくありがたく思えるそういう礼拝そういう信仰になってしまうのです。でこのような、まあ、礼拝のあり方あるいは信仰のあり方を改革したのがプロテスタント宗教改革だったということができます。宗教改革の指導者たちは聖書を人々に分かる言葉に民衆の言葉に母国語に翻訳していきました。まあ、特にルターなどがそうですけれども自分たちの分かる言葉に聖書を翻訳していった。まあ、そして礼拝で使う言葉も人々に分かる言葉を使うように賛美の言葉も人々に親しまれる言葉に音楽に 変えていきました。教会で分かる言葉が使われるようになっていくと、人々に伝わっていきます。言葉が、聖書の言葉がしっかりと伝わっていく。すると信仰に実質が伴うようになっていく。生きた信仰、人々の生活に、生き方に実際に変化と意味をもたらす、そういう信仰になっていきました。ですからプロテスタントの宗教改革というのは、教会が分かる言葉を使うようになっていった、分かる言葉を使うように心がけていった結果であるということができます。礼拝において、賛美や祈りにおいて、分かる言葉を用いて聖書の言葉が語られる、伝えられる、そのことによって人々に信仰が、聖書の信仰がしっかりと伝えられ、そしてその信仰が成長していった、教会が成長していった結果であるということができます。私たちもですね、まさにこのプロテスタントの流れに、伝統にのっとっているわけですから、分かる言葉を礼拝で用いる、教会の中で用いる、そのことを本当に続けて、これは本当に私たちにとってもはや当然のことですけれども、改めて大切にしていきたいと思います。17節から18節ですけれども、ごめんなさい、16節からですね。そうでないと、あなたが霊において賛美しても、初心者の席についている人はあなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたが言っていることがわからないのですから。あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。でこのところはですね、古代の教会、コリント教会の礼拝の様子が少し見えてくるところだと思います。初心者の席という言葉がありますが、この教会の礼拝集まりの中で、まだキリスト教をよく知らない、深くは知らない、そういう人も一緒に集まっていた、来ていたようであります。そういうよく親しんでいない、知らない人が、この異言、意味のわからない言葉を聞いたらどう思うのか、何が伝わるのかということですね。パウロは再び他の人の成長という視点でこのところを語っています。せっかく祈りや賛美をするのに、その意味が分かる言葉で語られなければ、語っている人がどんなことを感謝しているのか、どんなことを祈っているのか、周りの人には伝わらない、分からないということです。どうしてアーメンと言えるのでしょうとありますが、このアーメンというのはですね、その通りですという同意を表す意味がある言葉です。ですから他の人が賛美や感謝語っている、その言葉を聞いて心からアーメンという、その通りですというとき、他の人たちも語っている人と心を合わせて同じ思いで賛美や感謝、祈りを捧げることができるということです。でもそのようなときに分かる言葉を使っていなければ、結局は意味が伝わらずに一緒にアーメンということができない。心を合わせて賛美や感謝、祈りを捧げることができない。そのようになってしまうと、他の人が育てられなくなってしまうというんですね。で、この最後の他の人が育てられるわけではありませんというところですね。このところも本当に大切な視点だと思います。私たちは他の人の祈り、あるいは感謝、賛美を聞く、そしてそれを理解して共に祈る、その時に実はですね、私たちの信仰が 成長することにつながっていく、そういうことがあるということですね。このことを改めて覚える必要があると思います。共に祈るということは、私たちの信仰の成長においてとても大切なことであるということです。他の人の祈りを聞き、祈りの言葉を聞いて、その祈りを理解して心を合わせるときに、私たちの信仰の在り方とか姿勢が広げられていくことになります。自分一人では、私の感覚では持つことができなかった、あるいは用いることができなかった言葉、考え、あるいは自分では感謝しないことについて、他の人の言葉を通して、他の人の姿勢を通して感謝したり祈ったりすることができるからです。でもちろんこれはですね、何か意識的に行うことではないと思います。何かですね、他の人が祈っているときに、あ、この言葉で私の信仰が成長するんだ、そういうふうにですね、祈りの最中に何か自分の信仰の成長に思いを向ける、そういうものでもないと思いますが、でも他の人と共に祈る、他の人の賛美や感謝、祈りに心を合わせる、そのことが本当に私たちの信仰の成長にとって大切な機会である、このことを改めて確認したいと思います。他の人の祈りを聞くとき、これはただ黙って祈りを待っている、その祈りが終わるのを待っている、そういう時間ではない。本当に心を合わせて、アーメン、その通りですと言って共に祈るとき、そしてそれが結果的に私たちの信仰の成長につながっていく、そういうものであるということを改めて覚えたいと思います。最後18節からですが、私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。しかし教会では異言で1万の言葉を語るよりむしろ、他の人たちにも教えるために私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。ここでは最後、パウルは極端な比較、誇張もある表現をしていますが、でもそれくらいですね、パウロは分かる言葉、伝わる言葉を使うということを重視していました。何か神秘的で特別な言葉である異言で1万の言葉、たくさんの言葉を語っても結局は意味が伝わらない、何を言っているのか分からない、それでは何にもならないということです。それならば、知性を用いた伝わる言葉、たった5つの言葉であっても伝わる意味のある言葉を使った方が良いということです。で、ここで知性という言葉が出てきていますが、これはですね、何か非常に理屈っぽい小難しい話、そういう意味ではありません。ここではですね、異言との比較で言われている言葉ですから、意味のわかる言葉、私たちの知性を用いて語る、通常の言葉ということです。わかる言葉、伝わる言葉で、伝わる言葉を用いなければ他の人たちを教えたり成長させることはできないということです。私たちの教会には、このコリント教会のような、実際にですね、異言に熱中する、異言に夢中になる、そういう問題はない、そういうふうに思います。それでもですね、私たちの中にも何かですね、分かる言葉よりも意味の分からない言葉、何か神秘的な雰囲気、そういうものを求めたり、そういうもので何かごまかそうとする、あるいはそういうものに夢中になる、そういう傾向があると思います。そしてそれに注意する必要があるんですね。 祈りは、とにかく熱心であればいい、誠実な雰囲気があればいい、そういうことではない、ね、どのような内容が語られているのか、どういう言葉が使われているのか、その意味が非常に重要であるということです。教会の中では神の言葉が語られ、解き明かされる、このことが第一とされなければならない、求められなければならない。祈りにおいてもそういう姿勢が必要であります。もちろんこれはですね、聖書の言葉、神の言葉を全て説明し尽くすことができる、分かりやすく全てを伝えることができる、そういうことでもありません。それでももし私たちが神の言葉を求めずに、内容や意味はどうでもいいから、とにかく霊的で神秘的な雰囲気があればよい、そういうものを求めていきますと、過去の教会と同じように本当に私たちの信仰も形だけのものに、雰囲気だけのものになってしまいます。そして聖書が教えている内容から逸れていく、外れていくことになってしまうのです。ですから教会は本当に分かる言葉、理解できる言葉を用いていく、伝える言葉を、伝わる言葉を使おうと努力し続けることが本当に大切になっていきます。そしてここに聖書翻訳の働きの意義があると言えると思います。まだ翻訳されていない言語に翻訳することはもちろんですけれども、日本語のようにすでに聖書があったとしても、時代の変化の中で人々が使う言葉が徐々に変わっていく、そうなっていくときに伝わる言葉に翻訳し続けること、それが必要になっていきます。あるいは賛美歌、歌の言葉も意味のわかる言葉に、伝わる言葉にしていく努力、し続ける努力が必要であります。もちろんですね、少し古い言葉と、今の言葉全く伝わらないかというと決してそうではないので、威厳の問題と同じように考えられるわけではありません。威厳はもっと意味が伝わらない言葉ですから、もっと大きな問題があるということですね。これはまた何か本当に理屈っぽくならなければならない、そういうことでもありません。分かりやすい話をする、そういう技術を身につけなければならない、何か特別な技術を身につけなければならない、そういうことでもないです。私たちが信じている内容、聖書において語られている言葉の意味を、そこに注意を払ってしっかりと受け止めて、それを語っていく、そこに注意を払っているのか、そのことが問われています。自分なりの言葉で自分の信仰について素朴に語る、明かしする、あるいは自分自身でも少し考えてみる、私は一体何を本当に信じているのだろうか、私が信じていることは一体どういうことなのか、それは本当に聖書が語っていることなのか、そういうことに少し注意を向けてみる、そういうことが必要なのではないでしょうか。そしてもし私たちがそういうことをどんどんしなくなっていくとどうなるでしょうか。私たちの信仰や礼拝、それは単なる雰囲気とかそういうことになっていって、内容や意味ということがどうでもよいことになっていく。すると当然本当に私たちの信仰が形だけのものになっていく、そういう危険があると思います。聖書の言葉は呪文のような何かわからない言葉ではありません。私たちにわかる言葉、伝わる言葉で書かれています。わかる言葉、伝わる言葉でしっかりと聖書の言葉を理解し、その上で私たちも自分自身の信仰について語る、明かしする、教え合う、そういうあり方を求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。 憐み深い私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。神様、あなたは本当に私たちに分かる言葉、伝わる言葉で御言葉を、聖書の言葉を語ってくださっていることを覚えて感謝をいたします。多くの歴史の信仰者たちの努力を伝えていこうとする働きの中で、このように私たちにもしっかりと私たちに分かる言葉、聖書の言葉が与えられていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちもこの信仰の言葉を本当に分かる言葉で伝えていく、そのことを何よりも大切にしていくことができますように。また同時に私たちの信仰が意味のないもの、意味がどうでもよいものとならないように、本当に何か霊的な雰囲気とか神秘的な雰囲気、そのようなものをむやみに求めることがないように、何を信じているのか、その意味を本当に大切にしていくことができますように導いてください。その上で本当に分かる言葉で語ることを求め、大切にしていくことができますようにお守りください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。